生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。
はい、今回からのシリーズは予防接種をテーマにしています。前回はですね、国民的な予防接種がどう始まったのかを知る事例として、アメリカのですね、ポリオワクチン、ポリオについてですね、取り上げました。アメリカではですね、市民が研究開発費を寄付してですね、ポリオワクチンの開発に成功して、小児麻痺患者を激減させるというような、成功を収めたわけですけれども、それを前回ちょっとお話しさせていただきましたが、今回もですね、もう少しアメリカの話をさせていただいて、その後にですね、同時期の日本の話をしたいと思います。
はい、鉄のカプセルみたいなやつ、鉄の肺か、
はい、
すごかったですね。
そうですね、
今あんな風に身動き取れない状態で人工呼吸器つけないから、すごいセンセーショナルだった、私にとって。
なんか口から空気をぐっと送り込むっていう発想じゃなかったんだなっていうのが、
ね、体自体をこう陰圧陽圧で膨らまして縮こませてっていう発想だったんだなと思って、びっくりしました。
はい、まあそれの鉄の肺の研究開発費とか、あと、いろんな病院に手配、設置された、そのお金もですね、この国民のですね、10セント硬貨寄付運動、マーチオブダイムからですね、予算を得て、行われているということですね。
はい。
はい。で、それで、まだワクチンがない時代にはですね、多くの子供がその恩恵に預かってですね、助かったそうです。
はい。
はい。で、ジョナス・ソーク博士のですね、このワクチンなんですけれども、これはですね、やはりその、寄付金からですね、研究開発費が支払われて、で、開発に成功したわけなんですけれども、それが1955年ですね、これで、ワクチンの成功をしたよというところでですね、テレビ番組のインタビューを彼は受けます。で、その時にですね、このワクチンの特許は誰が持ってるのですかというふうなですね、記者からの質問に対してですね、ソーク博士はですね、特許などありませんと、国民のものですと、太陽に特許を出すことができますかというふうな形でですね、語ったそうです。彼はですね、国民のお金でできたワクチンで、利益を得るということを拒否してですね、特許を取得しなかったというような、そういうエピソードがあります。ちょっとこれもね、胸熱な話かなというので挟ませていただきました。
はい。
はい。で、これでですね、1938年にですね、マーチオブダイムというですね、この寄付運動が始まってから17年後にですね、誕生したポリオワクチンでですね、アメリカからはポリオの恐怖がなくなっていくということになりましたよという形ですね。
よかった。
はい。で、もう一つのですね、話ですね、日本の話に行く前にですね、もう一つのポリオワクチンについて、ちょっと紹介をしたいと思います。
はい。
で、これがですね、開発した博士はですね、アルバート・ザビン博士という形で、これはですね、ソーク博士のやつは、ワクチンを殺した後のワクチン、ワクチンじゃ、ウイルスを、ポリオウイルスを殺した後ですね、不活性化って言いますけれども、殺した後のウイルスの殻をですね、ワクチンとして使うと。いうような形のワクチンだったんですけれども、ザビン博士が開発したを目指して、それで成功したものはですね、生ワクチンというような形で、ポリオウイルスの、病原性を減らしたウイルスなんですね、ポリオウイルスなんですけれども、そのウイルスにかかっても、神経性の毒性は出ないと。いうような、そういうワクチンになり、そういうものになります。そういうものの開発を目指したという形で、もうまさにウイルスです。
ソーク博士は、ウイルスの、
はい。
死んだウイルス。
死んだウイルス。
を、
はい。
ワクチンにして、
はい、
サビン博士、
サビン博士
は、
はい、
ウイルスを弱体化させて、
弱毒化って言いますね。弱毒
化、
ま
あ、弱毒化、
はい、弱毒化って言うんですけど、まあ弱体化でもいいと思います。
うんうん、させて、はい、それをワクチンにしたと。
そうですね。はい、
はい、
はい。で、まあ彼はですね、1931年にですね、ニューヨーク大学で、ポリオウイルスが腸管から感染する。口からですね、入ったポリオウイルスはですね、腸の中で、増えて、で、それで感染してしまうということを、証明す、します。
はい。
で、これがですね、彼にとっては、生ワクチンを開発しないといけないんじゃないかというふうに考えたきっかけとなります。
全然そのつながりまだわかんない。口から入るんだったら、
うん、
生ワクチンって、やぶから棒だった今。
ちょっと後から、はい、説明しますね。
はい。
はい。で、ですね、その後にですね、まあ、第二次世界大戦中はですね、米陸軍の軍医としてですね、日本脳炎とか、デング熱のワクチンの開発に従事して、ウイルスに対しての、まあ、知見を広め、深めていくということになります。
はい。
はい。で、先に申し上げたですね、ジョン・エンダースですね、ノーベル賞 を取られた研究者になりますけれども、が、非神経組織でのウイルス培養をですね、ポリオウイルスが培養細胞でも培養できるよということの報告を受けてですね、
うんうん、
それで、試験管内で大規模な弱毒化実験をしようというふうに考えます。で、これはですね、どういうことなのかというと、ウイルスってですね、何回も何回も、細胞に感染させて、で、まあ、抗ウイルスができますよね。で、その抗ウイルスをまた、細胞に感染させてっていうことを何度も何度も繰り返していくと、そのうちですね、毒性が薄まった弱毒株っていうのが取れることがあります。
コピーを重ねていくと、画質が荒くなるみたいな話？
そうかな。なんかそんなイメージかもしれない。まあ、子供が、できていくに従って、毒性がなんか抜けていくっていう。
ウイルスがね。
うん。いうようなことが、まあ、あるんですね。まあ、これは、一番最初にですね、この現象が見つかったのは、狂犬病ウイルスで、
はい。
狂犬病ウイルスを繰り返し感染させる、動物に感染させるっていうことをすると、なんか狂犬病をウイルスにかかってるのに狂犬病にならない動物っていうのが現れ出すんですけれども、
ほうほう、
で、これがワクチンに使えるなっていうことが、後々分かってくるんですけれども、まあ、それと同じことをですね、ポリオウイルスでやろうというふうに考えて実際に、実施したということになります。
はい。
はい。でですね、これ何度も何度も感染させて、で、神経性の、神経毒ですね、を失わせた株っていうのが取れてきました。で、これで1954年にですね、その株が出来上がったので、オハイオ州のですね、刑務所の受刑者の方々に対して、ボランティアを募集しまして、この方々にですね、最初のですね、弱毒株の安全性を確認する、まあ、試験を実施したということになります。で、ここでですね、安全性が確認されまして、1955年ですね、ごめんなさい、ちょっと間違えました。それで、1954年にその実験を開始したんですけれども、1955年にはですね、ライバルのソーク博士の方の不活性化ワクチンですね、不活化ワクチンがもうすでに承認されてしまいました。ですが、ザビン博士はですね、サビン博士はですね、私のワクチンの方も必要だということで開発するのをやめませんでした。でですね、まあ、1956年になりまして、もうアメリカとしてはですね、ワクチンがもう出来上がってしまって、それが社会一般に出回り始めてたでですね、で、どんどんみんな集団免疫を獲得していってる段階でしたので、このワクチンをですね、大規模に治験することができなかったんですね、アメリカでは。
もう早期ワクチンが普及してたら、
はい、普及してた
わざわざ別のワクチンの安全性試す必要ないやないかと
ということだったんですね。
はい。
で、なので、ソ連ですね、のウイルス学者のミハエル・チマコフという方とですね、共同で研究することにしまして、その方にですね、この弱毒株ですね、サビンワクチンを分与しまして、ソ連で治験をしてもらうことにします。で、ソ連での治験とですね、あと、世界保健機構 WHO の支援を受けて、メキシコで数千人規模の、もう一つ予備的な治験を実施いたします。
はい。
はい。で、まあ、1959年ですね、ソ連で大規模臨床試験が始まりまして、1000万人の子供にですね、このサビン株が投与されまして、それでですね、安全性と有効性が証明されます。
はい。
で、で、今度アメリカに戻ってきまして、1960年にシンシナシティにおいてですね、全市の子供を対象とした、アメリカでの大規模な地域接種を実施いたします。
はい。
で、アメリカでですね、サビン株の、この生ワクチンが承認されるということになります。
お。
まあ、というような形でですね、ついに生ワクチンも世の中に登場してきたということになります。
はい。
で、これですね、そのさっき、トミちゃんが疑問に思った、なんで腸で増えるっていうところが分かったから生ワクチンが必要なんだというところなんですけれども、
うん、
まずに、一つはですね、不活化ワクチン
は、
は
い、
血液の中で、まあ、注射で、ワクチンを打ちます。
それはどっちも？
生ワクチンは口から食べるんですね。
へぇー。
で、だから、あんまりこう、痛みもないワクチンになります。
はいはいはい。じゃあ、不活化ワクチンは、
はい、
注射で打って、
はい、
血液で、
で、
分布されていく。
血液の中に、ウイルスの死骸が広がって、
うん、
で、そしたら免疫細胞たちが、なんだ、敵が来たぞってなって、で、それに対しての抵抗性を獲得します。
はいはい。
ただ、それは血液の中で起こる現象なので、血液中にある免疫細胞は、頑張って働いてくれるんですね。
うん。でも腸には行かない
と。腸には行かないと。
はいはい。
いうことになります。
はい。
ただ、サビンワクチンの場合は生ワクチンですので、
うん、
まず口から入りまして、これはですね、シロップの形だとか、角砂糖に、ちょっとこう、液を垂らしたりとかして、
うん、
で、それで子供たちが甘いって喜んで食べて、で、それで、っていうようなワクチンなんですね。
食べるワクチン。
食べるワクチン。
はい。
になります。はい、で、この場合はですね、その後でどうなるかというと、ワクチンですが、弱毒株のウイルスですので、
うん、
腸の中で増えます。普通の、ポリオウイルスと同じように。
はいはいはい。
弱毒だけどもポリオウイルスなので、
はい。
腸の中で増えます。
はい。
で、そうするとですね、腸の中の免疫細胞がやべえっていうことで、ポリオに対して、免疫を獲得します。
うん。
要するに、最初の感染経路の入り口のところで止めてくれるというような免疫が働く形になります。
うんうんうん。
で、もう一つすごいのは、生ワクチンがすごいのは、早期ワクチンの場合は、ウイルスの死骸を注射しているというような形になりますので、
うん、
なかなか一回で免疫が、バチッとつかないんですね。
はいはい。
なので、抗体価を上げるために3回注射が必要です。
はい。
対して、サビンワクチンは腸の中で増えてくれるので、量がかなりたくさん、まあ入るんですね。
ほう。
なので、一回取れば、免疫をつけるだけのウイルス量が体の中で勝手に増えていってくれるので、
うん、
十分な、免疫が獲得できます。
なんかそれは、それだけ聞くとは便利って思う。一回で済んでは便利って思うけど、
うん、
増えすぎたら普通にポリオになるってこと？
ただ、 神経に入り込んでしまって腸で増えた、うん、ウイルスが血流に乗って神経細胞に入り込んで神経細胞を破壊すると、
うん、
小児麻痺が起こってしまうんだけれども、
うん、
だけれども、小児麻痺、この弱毒株は、
うん、
神経に入り込む、入り込んで毒性を出すまでの能力はない。から病気にはならない。まあ、つまりは小児麻痺が起こらないんですね。あと、まあ、呼吸器系の麻痺とかも起こらない。っていうような形のウイルスなんですね。
うん、なんか、都合良い感じしますね。
そう、
そして都合がいいものって、こう、疑ってかかりたくなる。
うん。
気がするのは何なんだろうね、この。
これは私。なんかもやもやがあるよね。
私のなんか、そんなうまい話あるんかいな、みたいな気持ちで今聞いてるけど、
うんうん、
どうなんですか？
で、まさにおっしゃる通りで、ごく稀にですね、ウイルスが、先祖返りを起こして、
うん、
で、麻痺を起こすリスクっていうのが、実際報告されてます。
やっぱそうじゃん。怖いじゃん。
まあ、っていうのがありますよっていう形ですね。
うん、
はい。
はい。
ただ、もう一つのメリットもあって、
うん、
それは、まあ、当時の衛生状況に鑑みた話でもあるんだけれども、
うん、
生ワクチンは腸で増えますっていう話をしたけれども、
うん、
腸で増えた後、糞便で出ていきますよね、ウイルスが。
うんうん、
それが、何らかの経由で、また別の人の口に入ると。そうすると、二次感染、三次感染が起こるんですよね。
うん、なんか現代では起きづらそうだけど、
うん、
例えばその汚物処理を、
うん、
今みたいな下水日本の下水環境じゃない場所で、
うん、
例えばその辺に埋めてたりとかしたら、
うんうん、
そこでなんか育った野草を食べてる人とかの口に入るみたいなことですね。
ことですね。
はい。
はい。まあそれとか、うんち拭いた手をしっかり洗わずに、別の人と握手したりとかして、
うん、
それで広まるとか。
手は洗いましょう、皆さん。ちゃんとね。お子さんにも、子供たちも手をちゃんと洗ってくださいね。
で、
はい。
そうするとですね、これ弱毒ウイルスなので、
うん、
打ってないというか、その、
生ワクチンを接種してない人にも、
そう、生ワクチンを食べてない人も、免疫を獲得できることになるんです。
あ、でも、一応、その、なんだろう。病気を起こさない程度の弱毒化したウイルスだし、
うん、
しかもさっきの話で言うと感染を繰り返していくとさらに弱まっていくから。
まあ、そこはまあ大した問題じゃないんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、回数が何万回も弱毒化するためにやってるから、まあだから1回2回では大したことはないんだけれども。
いや、だってなんか今のでさ、
うん、
なんかその、出てた、うんちで出てた、ウイルスがさ、
うん、
誰かに入った時にさ、
うん、
強くなってたらさ、
うん、
むしろ感染爆発が起きるじゃない、
うんうん、
じゃなくて、
うん、
それによって衛生管理が悪いことが翻って集団免疫の獲得につながるっていう話。
そう、非常に素早く集団免疫を獲得できるというメリットもありますよと、
はあ、それは1960年代50年代ぐらいだと、
うん、
起こり得た話なのかな。
うん、結構起こり得る話。まあ、って言っても、今でも、ノロウイルスの感染とか、
うん、
汚物とか、
うん、
トイレでの、下痢、
うんうんうん、
から、再開感染することは知られているので、
うん、
まあ、そうかなと思いますよね。
まあ、一生懸命トイレ掃除しても、うん、死ななかったりするからね。
うん、
ノロで。
ノロの場合は、
ね。感染してるやつはね、その弱毒化してないからね。
うんうん。
はい。
はい。まあ、というようなことですね。
はい。
だからまあ、集団免疫獲得するためには生ワクチンの方が早いっていう。
うんうん。
一回で済むし、
うん、
場合によっては他の人も、打ってない人も、打ってないというか、食べてない
人も。接種してない人も。
も、免疫を獲得できる可能性があるので、
うん、
というので集団免疫を獲得するために生ワクチンの方が早いっていうのが、サビン博士の考えで、
うんうん、
だから開発は諦めなかったと、
うん、いうところが、はい、先を取られてもうワクチン いいじゃん、できたからって、
うん、
ソークワクチンできたからいいじゃんってなったところを、
うん、
いや、これは必要だからって強い信念を持って、
うん、
開発にこぎつけたと、
うん、いうことですね。
はい。はい、で、結果的にどっちの方が良かったんですか？
まあ、どっちもいい。どっちもだから、いいんだけれども。
みんな違ってみんないいみたいな話になるの、これ。
まあ、じゃあ結論だけ先に言っちゃうと、
うん、
日本はですね、この後、日本というか世界では生ワクチンが主流になります。
ポリオに関して。
ポリオに関して。というのが、とにかく、一回で済むと。
うん、
で、だから一回で済むから大量に、いろんな人に一気に運べると。
うんうん、
いう、ワクチンを接種することができると。
はい、
あと、注射というような高度な医療行為が必要ない。食わせりゃいいっていうところで、うん、世界では、生ワクチンの方が主流になっていきます、この後。
へ
ー。そして、まあ、食べてない人も感染するというところで、本当に東南アジアとかアフリカとか、
うん、
まだまだその衛生的じゃない地域、特にこの当時余計に衛生的じゃない地域にとっては、うんうんうん、非常に、ポリオを抑え込む力が期待できたんですね。
はいはい。
なので、まあ、生ワクチンの方がどんどん普及していきます。
へー。
はい。という話ですね。
はい。
はい。このサビンワクチンもですね、もちろんこのマーチンダイムの支援を受けて、おります。
はい。
はい。で、ですね。で、日本の話をしたいと思います。
はい。
はい。で、1945年ですね、8月15日に太平洋戦争が終結いたしますけれども、その10年後ですね、1955年にソークワクチンが成功して、アメリカでは、ポリオの恐怖が徐々になくなっていくということになりますが、日本ではですね、相変わらずポリオが猛威を振るっているというような状態です。
はい。
で、1960年なんですけれども、北海道を中心にですね、5600人もの患者が出るですね、まあ大流行が起こったという形になります。はい、で、まああちこちにですね、麻痺した子供の話が出るようになりまして、で、日本のですね、母親たちもですね、自分の子がいつ動けなくなるのかというような恐怖に怯えるようなことになりました。
うんうんうん、
で、当時ですね、ようやくですね、少しだけ輸入されてきたソークワクチンなんですけれども、これはですね、先に申し上げた通り、3回の接種が必要で、で量もそれほどたくさん入ってこなかったんですね。
うん、
で、なので、まあ、社会的にですね、もう早くワクチンを入れてくれというような圧力が非常に高まったという形になります。
うん、
で、まあ、その中で、ちょうど生ワクチンがですね、出てきたという形の時代背景となります。
うんうん、
で、お母さんたちはですね、まだ承認されてないかもしれないけれども、ソークワクチンの方はもう承認されてたんですね、日本で。
うん、
だけれども、量が入ってこないし、なので、承認されてない生ワクチンを早く輸入してくれという形でですね、全国のお母さんたちがですね、厚生省にですね、集まってですね、赤ちゃんを抱いて集まって、デモを行うというようなことが、行われました。
ちょっと一回聞いていいですか？
はい。
この時って、
はい、
インターネットとかないじゃないですか。
うん。
世界のニュースって入ってきてたの？
多分、まあ、新聞とかテレビで報道されてたんじゃないかなと思いますね。うん、
で、ポリオの生ワクチンがソ連で、
うん、
あるよって、
うん、いうのも報道されてたんだと思いますね。
へー。はい。
はい。
すいません。そこがちょっと今気になっちゃった。うん、今はさ、
うん、
ウェブニュースとかさ、
うん、
あるけど、この当時なんかテレビもまだこう、なんだろう、人ん家に見に行ったりするような、ぐらい？
そうだね。
一家に一台テレビないよね、
まだ。一家に一台はまだない時代だと思いますね。だから新聞とかなのかな、
うん、主に。ラジオとか、
うん、あとはもちろん、口コミの力なんかも強いと思うし。
あ、確かに。それでなんか、一回で済むワクチンあるらしいよ、みたいな。
うん。っていう話はね、多分、あったと思うし。あと、まあ、うん、 ね、当時は、どっちかっていうと、報道は、左側の報道が多かったから、ソ連と結構つながりが強かったのかもしれないなとも思うしね。
ああ、なるほど。
うん。で、まあちょっとそれは僕の、勝手な想像です。
はい。
はい。で、ですね、まあ当時ですね、生ワクチンはソ連には、大規模に、もうできてたので、まあ政治家の決断としてですね、ソ連から薬を輸入しようというような形で、で、まだですね、この薬自体が、日本国内で日本人に対しての安全性とかの確認ができてない段階だったんですね。
うんうん。
なので、これ超法規的措置っていうんですけれども、
法律を超えた措置ってことですね。
法律を超えた措置という形で、当時の、古い厚生大臣が責任は全て私が持つと宣言して、法律を飛び越えてですね、ソ連と、あとカナダからですね、
うん、
1300万人分の生ワクチンを緊急で、輸入 します。そして、1961年の夏にですね、全国の子供たちにこのシロップ状の生ワクチンが一斉に投与されると、数ヶ月でですね、流行は収束してしまうと、
うんうん、
いうことが起こります。ちなみに超法規的措置って、結構日本では日本赤軍に対してのテロに対して使われたことがあって、例えば有名なのは淀号ハイジャック事件って言って、飛行機ハイジャックした日本赤軍っていう、まあテロリストたちが当時いたんだけど、学生運動からどんどん発展したテロ組織があったんだけど、その人たちが、人質を盾にですね、まあ、飛行機をハイジャックして人質を盾にして、北朝鮮への亡命を申請して、あとプラスアルファ、獄に繋がれてた仲間たちを解放しろっていうのを要求したことがあるんだけども、これが、例えば、成功しちゃったりとかですね。それも超法規的措置という形で行われました。他にもなんか、何件か、テロ関係で日本は、日本政府は結構腰折れになって、法律を飛び越えて、獄中から仲間を買う、テロリストの仲間を解放して、外国に送るっていうようなことをやってます。
うん。
2、3回あったんじゃないかなと思うんですけれども。
うんうん。
で、まあ、この生ワクチン、ワクチンとしてはですね、超法規的措置、厚生省がやった超法規的措置はこれだけじゃないかな。と思います。
はい。はい、
まあ、なんせこの、お母さんたちがですね、自分の子供を守るために政治を動かしたっていう感じですね。
うん。
という形で、ちょっと日本のですね、患者数の推移をですね、ちょっと見てみますと、1960年にですね、5606人というですね、最大規模の、小児麻痺患者が出た年になります。
はい。
で、この時にはですね、319人が亡くなってます。
うん。
で、1961年にですね、生ワクチンが緊急輸入されて、一斉投与されまして、患者数は2436人、死亡者数は188人、うん。これがですね、次の年ですね、1962年にはですね、患者数が289人、死亡者数が25人という形で、10分の1ぐらいになったと。
はい。
いう形ですね、前年から比べても。うんうん、なので、まあ、生ワクチンの力すげえな、みたいな。ことになります。
はい。
はい。で、日本国内ではですね、1980年に、一人だけ、患者さんが出てまして、亡くなっている方は0人という形で、国内における野生株の最終例が1980年。
うん、
で、日本は、ポリオが撲滅した国となりました。
はい。
はい。で、ということでですね、アメリカでも日本でも、ポリオは収束してですね、今ではアフガニスタンとかパキスタンの一部の地域でのみ残る病気となっております。
今日本の、
うん。
予防接種でポリオって入ってんの？
入ってる。
は生ワクチンなの？
そこをちょっとお話ししたいと思います。
あ、はい、お願いします。
はい。はい、で、ですね、そこも含めてちょっとお話ししますけれども、
はい、
ですね、まず、悪いニュースというかですね、悪い話もしたいと思います。 まあ、ここがですね、ワクチン忌避派というか、ワクチン否定派の人たちが、やっぱりワクチンって怖いじゃんって思うところなのかなと思うんですけれども、
うん、
まあ、それも、は解決されてるよっていうところも含めて聞いてほしいんですけれども、
はい、
まずですね、カッター事件っていうのが1955年に起こるんですけれども、
もう名前が物騒だよね。
そうですね。ですね、まあ、カッター事件ってその、カッターナイフのカッターじゃないんですけれども。
あ、なんか、名前？
カッター研究所っていうところで、
はいはい、
製造したですね、不活性化ワクチンですね。これは早期ワクチンの方ですね。
はい。
が、ワクチンをその殺すプロセスの一部でちょっと不完、ちょっとミスがあって、生きた野生株のウイルスが混入してしまうという事件が起こりました。
うん。
なので、まあ、ワクチンだと思って注射したら、実は病気になるためのウイルスを注射されてたみたいな。
めちゃくちゃ怖いじゃん。
めちゃめちゃ怖い事故が起こったんですね。うん、で、このせいでですね、接種後に麻痺を発症した子供っていうのが200人いまして、
うん、
で、10名も死亡者が出てしまったんですね。
はい。
はい。これカッター事件で、カッター研究所っていうところが製造したからカッター事件なんですけれども、
うん、
で、このためにですね、まあ、死亡者が出たっていうことで、どうしてだどうしてだっていうので調べて、まあ、結果として、ここの研究所のやつだったっていうのが分かったんですけれども、
うん、
一旦接種プログラムが中断されてですね、その後で原因究明が行われて、その後ですね、米政府は、ワクチンの検定とか、検閲体制を大幅に強化しまして、
はい、
現在に続くですね、厳格な安全基準、っていうのが作られたという形になります。
はい。なんか、早期ワクチンの方だったんだなっていうのが、
うん。
意外。
意外ですね。
生ワクチンの方が、リスク高いのかなって、勝手に思ってたので、
うん、
なんか、弱毒化とさ、不活化だとさ、
うんうん、
弱毒化の方がなんか、加減が悪かったんでみたいなさ、
うんうん、
ありそうなのに、意外です。
はい。まあ、ただこれは不活性化させる、ワクチンを殺すためのプロセスの手順をちょっとミスったというか、うん、誤ったっていうことなので、生ワクチンと比べて不活性化ワクチンの方が危険ということではなくて、手順をミスったのがダメだったっていうことなので、
うん、
それで、今ではその、本当に手順をミスってないか、ちゃんと不活性化させれているのか、っていうのは、
不活化されているかどうかを確かめる検査みたいなのが、はい、
検査みたいなのを必ず行われてます。
はいはいはい。はい、
なので、ご安心くださいと。
これ以降に、
はい、
ポリオワクチン以外のワクチンでも、うん、なんか同様の事件があったりはするんですか？その、ワクチン怖いじゃんみたいな。
ね、都度、やっぱり、なんだかんだある。とは思う。
ワクチン怖いじゃんって思っちゃうんですけどね、私はそういうの聞くと。得体の知れないものじゃんみたいな気持ちにちょっとなりますけど、ちょっと、はい。
まあ、ただ、どんどんどんどん安全性は高まってますよ、ということは。まあ、ポリオに関しては、その後は起こってません、と。
はい。
いうことですね。
はい。
で、はい。あとですね、日本における事例なんですけれども、これは生ワクチン関連麻痺ですね、が起こってます。
はい。
はい。で、まあ、生ワクチンに含まれる弱毒ウイルスがですね、まあ、接種した患者さんの腸管で増殖しますけれども、その時に先祖返りするっていう話はさっきちょっと言いましたけれども、
うん、
先祖返りすることが本当に稀に起こります。
うん、
で、1961年からですね、2012年までの間にですね、累計で900件、あ、90件ですね。ごめんなさい。900件じゃなくて、90件ですね。
はい。
で、ちなみにですね、接種者数で言うと、数百万接種に一人の割合っていうような形なので、
うん、
まあ、まあ、そうは言っても、出たことは出たんですね。
うん。いや、私の中のゼロリスク進行が、胸騒ぎを覚えてます、今。
うん。まあ、なので、ゼロリスクっていうのはないんですよね。
うん。うん、まあ、打たなかったら、かかる。可能性は当然あるし、
うん、
打ったとて数百万分の1の割合でこういうことが起きてたよってことですね。
ということです。
それをこうリスクを天秤に乗せて、
はい、
選択が必要という話ですね。
はい、はい、そうですね。
はい、 それが2012年までの間に起きていたと。
そうですね。逆に言うと2012年まで生ワクチン使ってたってことですね。
うんうん。
で、まあ、さっきも申し上げた通り、稀ではあるけれども、先祖返りすることがあるということなので、
うん、
生ワクチンの方、まあ、不活性化がきちんとされているのであれば、3回打たないといけないっていう手間はあるけれども、
リスクは少ないと。
うん。不活化ワクチンの方がリスクは少ないと。
はい。
いうふうに、まあ、毒性は、まあ、きちんとされてればゼロなので、そちらに関しては。
うんうん。
で、こっち側は、稀に先祖返りしてしまうと、本当、うん、数百万件に一件とはいえ。
うん。
ということなので、なぜここで、もう社会的に撲滅されてた、ポリオなのに、もう関わらず、継続的に、生ワクチンを使ってたのかというところで、まあ、なんて言うんですかね。一回こう、決めてしまって、で、大成功してしまった道のりなので、
うん、
日本としては、なかなかそれをこう、より安全な方向に行って、舵を切るっていうことを怠ったのかなっていうふうに僕はちょっと思ってて。
ああ、はい、
はい。一度決まってしまうと、変えれない問題みたいなのが、
はい、
ここでもなんかちょっと発揮されちゃったんじゃないかなっていう、ちょっと、それは思いました。
うんうんうん
うん、で、ですね、アメリカの方はですね、まあ、それよりは、結構早くですね、2000年に、もう完全に、不活化ワクチンの方に切り替えが行われてたんですけれども。
なんか、とはいえアメリカも2000年なんですね。
そうなんですよね。
なんか、
だから意外と遅いなという気がします。
だからそのリスクが、あったのが1961年から2012年までの間の日本の話だったじゃない？さっきの、うんうん、先祖返りで感染っていうのが、
うんうん、
だったらなんか1980年ぐらいにはアメリカももう切り替えてんのかなって勝手に思ってたけど、
うんうん、まだ切り替えてなかったんだなっていうのが結構びっくり、
うんうんうんうん、
まあ、アメリカですら2000年までは生ワクチン使ってたよと。で、日本でも、日本ではそれから12年遅れて、ようやく、不活化ワクチンだけに移行がされましたという形ですね。
はい。
はい。まあ、というところがちょっとこのポリオを通じてのですね、ワクチンの話となります。
はい。
はい。まあ、ちょっとね、最後に怖い話をしちゃったので、ワクチン嫌だなというか、まあ、ワクチン会議派になっちゃう人もいるかもしれないんですけれども、社会的に、集団免疫を、獲得しとくっていうのは非常に大事で、残念ながら、まだ世界でですね、ポリオワクチン、ポリオウイルスは根絶されてないんですね。パキスタンと、それからアフガニスタンには残ってるというような形なので、もしここからですね、まあ、日本社会としてポリオを打つのをやめてしまって、で、一人でも感染者がポンと入ってきた時にですね、打ってない人たちっていうのは一気に広がってしまうということが起こるので、
うんうん、
まあ、僕の考えとしては、まだ全世界で撲滅されてない限りは、まあ、今としてはですね、安全性の高い、不活化ワクチンが使われてますので、怖がらずに子供に打たせてほしいなぁとは思います。もちろんそれぞれの親の判断にはなると思うんですけれども、
うん。
うん、っていうのが僕の考えですね。で、もう一つは、やはりこれほどまでに怖かった病気をですね、予防接種っていうのは抑え込むことができるんだ。そしてそれは母親たちの力でアメリカでも日本でも達成したんだよっていうことを、お伝えしたくて、まずはポリオワクチンがですねそのいい例かなと思ったので、まあ、この回を作らせていただきましたということで、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。